新型コロナウイルスの話題で持ちきりのこの頃でありますが、そんな中ようこそ市ヶ谷教会の礼拝にいらっしゃいました。ご一緒にイエス様の御言葉を聞いてこの1週間を過ごしてまいりたいと思います。イエス様には12人のお弟子さんがおりました。彼らを伴って宣教活動をしたわけでありますが、その12人の中でも特に主イエス様と関わりが深かった一人を選ぶとすれば、おそらく今日お集まりの方の中のほとんどはペテロこういうこの名前を出すでしょう。ということはペテロが一番弟子ですから、よっぽど出来のいい人だったのかというふうに思いたいんですけど、実のところ聖書を読む限りペテロという弟子は決して出来がいいとは言えません。ペテロが活躍したというようなお話は、少なくとも福音書を読む限りは一度も出てきません。福音書の中っていうのはですね、要するにイエス様と一緒にいた時のペテロですよね。師匠と弟子という関係っていろんな世界に、ありますけれど、師匠と一緒にいる時は全然ものにならなくって、師匠に迷惑をかけてばっかり。でも師匠を離れて一人でやっていかなければならなくなった時にパッと花開く、そういうことっていろんな分野でよくありますが、ペトロもその一人です。イエス様がいなくなった後からペトロは大活躍します。福音書に続いて書かれた使徒言行録、ここにはそうしたペトロの、イエス亡き後のペトロの大活躍ぶりが出てます。イエスと一番関わりが深かった、そういう言い方を今、私したわけでありますが、関わりが深いっていう言い方だとなんとなくこう仕事上の行きがかりでそうなったというふうに聞こえて、なんだかこう事務的な感覚がしてしょうがないんですけど、ちょっと言い直したいと思います。イエスが最も信頼していた弟子、それがペトロです。何度も何度もダメ出しされたり、言わなくてもいいようなことをついポロッと言ってしまったり、おっちょこちょいでセルフコントロールが全然できないのがペテロでしたけれども、イエス様はそんなペテロに対して最も信頼を寄せたのであります。そのことを指し示す聖書箇所があります。今日の先ほどお読みした福音書の、直前なんですけれども、ペテロがイエス様に対して、あなたは神の子メシアです、こういう信仰告白をする場面であります。今日の聖書で言うならばちょうどその前のところですね、16章の16節あたりからそれが出てきています。今日の福音書はこのイエス様が山上で姿が変わるというお話なんですが、 このお話を理解するためには、今申し上げたこのペトロとイエス、あるいはペトロだけじゃない他の弟子たちとの関係、この前半部分もつなげて、読まなければなりません。この信仰告白、ペテロや弟子たちの信仰告白っていうのはどこで起こったかというと、フィリポ・カイサリア地方だというふうに書いてあります。そこでおもむろにイエスはペテロにこう言いました。まあ、ペテロがあなたは神の子メシアですと告白をしたのを受けて、イエス様がペテロにですね、あなたはペトロ、もともとシモンという名前なんですけど、ペトロとイエス様がニックネームをつけるわけです。岩という意味ですよね。あなたはペトロ、私はこの岩の上に教会を建てる、私はあなたに天の国の鍵を授ける、ここまで言うんです。イエス様がペテロを最大級に信頼している言葉がこれです。天国の鍵を授けると、こう言うんです。で、この出来事があってからイエス様はですね、弟子たちに自分が誰なのかということを正直に打ち明けていきます。何かというと、エルサレムに行ってこのあと苦しみを受けて殺されることになる、そういう運命をお話しします。けれどもその後復活をするだろうと、その一部始終をイエスは弟子たちに話をしたんであります。これこそ主イエスとペトロをはじめとする弟子たちとの強い強い信頼関係の絆がここに現れております。今日の福音書なんですが、このお話とても印象的で不思議ですので、一度読めばストーリーは皆さんの頭にもなんとなく入ってくると思いますので、繰り返さなくていいでしょう。イエス様の姿が変わったんです。太陽のように光り輝いたんであります。そしてそこにモーセとエリアが現れた、こういう出来事でありました。さて、この時イエス様は3人の弟子を連れてこの高い山に行ったと書いてあります。その3人というのはペトロ、ヤコブ、ヨハネのこの3人です。この3人は他の場面でもイエス様が彼らだけを連れて行ったりすることがあるんですが、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人が幻の体験をしたわけであります。先ほど最も信頼を寄せたのがペテロだということを言いましたけれども、12人の中からイエス様が特に信頼をしていた3人を選ぶとすると、このペテロ、ヤコブ、ヨハネ3人が挙げられると思います。ここで考えておきたいことがあります。このお話を理解する上で考えなければいけないことがあります。それはイエス様はこの時3人を引き連れて何をしに行ったんでしょうか。何のために高い山に登ったのかということは聖書には書かれていないので、私たちがこうイマジネーションを膨らませて考えたいんですね。2つ考えられます。私は2つのことを思いました。1つは今日のこの山上の変貌の出来事が起こる、このことをイエス様はあらかじめ分かっていて、それを3人の弟子たちには見てほしかったというか、この3人にはこのモーセとエリアとの出会いの場面を体験してもらおうと思って出かけていったんじゃないかと考えられますよね。もう一つ考えられるのは、そしてまあおそらくこちらが正解なんじゃないかなと思うんですけど、実はですね、イエス様は 山に行くって書いてありますけど、山に行く時っていうのはそれはしばしば祈るためではございました。福音書の随所にイエスが山に退いて祈ったということが書いてありますから、このように推測できるんであります。で、山っていうと、まあ、高い山、日本は山脈がたくさんあるので、登山の好きな方なんかはこう高い高い山々を山脈を想像すると思うんですけど、それを想像しない方がいいかなというふうにイスラエルの場合は思います。むしろ小高い丘陵地、というふうに言った方がいいと思います。人里離れた、ちょっと起伏があるところぐらいの意味であります。イエス様は一人になって静かに祈るためにそういう場所を好んで選んだんです。オリーブ山っていう地域を聖書の中に出てきますので、皆さんお聞きになったこともあると思いますが、エルサレム市街を一望できる場所であります。イスラエル旅行をした方であれば必ず訪れる有名な場所、それがオリーブ山で、山って呼んでますけど、まあ行かれた方は分かると思いますけど、あれはちょっと山じゃないわね、そう思うと思いますが、まあ、登山の装備なんかは全然必要ありません。イエス様は取り押される直前に、取り押さえられる直前にゲッセマネというところでお祈りをしますが、この場所はオリーブ山のふもとあたりにございます。まもなく十字架にかけられるという極度の緊張を強いられて、イエス様はそこでゲッセマネで祈るんですが、実はその時もこの三人、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴って行っています。おそらくイエス様はその時ですから、祈るためにこの高い山に登って行かれたのではないでしょうか。変貌する様子を彼らに見てもらいたかったからではなくて、まあこれはたまたま起きた出来事だったのでしょう。そういうわけで今日のこの出来事を考えていく上では、今お話ししてきたいくつかの要素を一緒に頭に入れておきたいのです。それは何かというと、イエス様がメシアだということを打ち明けたこと、弟子たちが打ち明けたこと、それによって弟子たちとイエスとの間に強い信頼関係ができたこと、そして間もなくイエスが取り押さえられて運命の十字架を迎える、そういうことを一緒に合わせて考えた中での変貌変容なのであります。幻の中でモーセとエリアが現れてイエスと言葉を交わしたとあります。この幻は、まあ、奇跡的な出来事が起きたというだけで片付けられることではありません。ここに秘められた象徴的な意味を私たちは聞くべきであります。モーセもエリアも、今日の旧約の日課にもありましたが、旧約聖書に出てくる代表的な人でありますが、何を代表しているかぐらいは皆さんも頭に入れておいてください。モーセといえば律法です。律法の人モーセです。ではエリアは、エリアといえば預言の人です。預言者の代表的な人です。旧約聖書というのはたくさんの文章を寄せ集めた書物なんですが、旧約聖書のことをですね、律法と預言の書、こんなふうに呼ぶこともできるんです。大半が律法と預言の書なんです。そのことを考えると、 新約を代表するイエス様が、旧約を代表するモーセとエリア2人とここで出会ったということなんですね。旧約と新約が一つになった、そういう言い方ができるかもしれません。あるいは旧約から新約へと引き継がれたモーセとエリアからイエス・キリストにバトンタッチされた、こんな表現でもいいかなと思います。三条の変容という言われ方をしますけれども、変わったのは顔とか姿とか様子だけではありません。時が変わったのです。時が動いたのです。そのことがこの幻で告げ知れされたのであります。で、私がここで今申し上げた時というのは、日頃時計を見ながら意識している時間のことではなくて、神様の時ということであります。聖書にたびたび出てまいりますギリシャ語のカイロス、この言葉です。オリンピックまであと何日と何時間と計算をしながら予定を立てる、そういう時間ではないです。計算できない時です。何の前触れもなく突如としてやってくる時です。日本語に時期という時に機械の機と書いて時期という言葉があります。英語で言うところのチャンス、他の日本語だと何でしょうか、巡り合わせ、一期一会、まあそんなような時のことですね。時が動いたんです。時が動いたということが弟子たちの中に、意識の中にあったのかというと、おそらくそんなことはないでありましょう。大抵時が動いたなんていうふうに言えるのはですね、後からその時代を振り返った時、思い出して初めて古代の人が気づくこと、私たちが気づくことでありまして、弟子たちの心の中にはそんなこと妄想は思いつかなかったでありましょう。けれども主イエスにとっては事情は弟子たちとは違っていました。なぜならイエスはすでにそうした時の変化を感じ取っていたでありましょうから。イエス様の生い立ちを思い浮かべると、田舎町ナザレのごくごく普通の一青年、彼がある時洗礼者ヨハネと出会い洗礼を受けます。これも時が動いた瞬間でありました。カイロスが起こりました。その時天からの声が届きました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。続いて聖霊が降り立ちました。カイロスが起こったことが視聴覚的にも確認できたのであります。今日の出来事、三条の変容においてそれと同じことが起こりました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。聖霊がその時こうして現れたのです。神の時、カイロスがここで起こったのであります。イエス様がモーセとエリアと一緒に現れて出た時、ペトロはどうしたかというと、それに目を見張りました。ものすごく興奮します。ちょっとペテロに成り代わって言葉にするとですね、今日にこの聖書に書いてある言葉をちょっと言い換えると、あの時の俺が言ったことはやっぱり正しかった。彼はあなたはメシアですって言ったわけですからね。やっぱり俺の言ったことは正しかった、イエス様は俺たちのメシアなんだ、救い主なんだ。この場面を見た時にペテロはそう確信したことでありましょう。嬉しくて嬉しくて思わず イエス様に提案をします。イエス様たちの3人のための、まあ、記念館を、記念の場所としてここに建物を建てましょうや、なんていうような提案をするんであります。ところがその次の瞬間、天からの声を聞いた時の反応はそんな喜びではありませんでした。天の声が響き渡った時に弟子たちは何を心に思ったかというと、聖書に書いてあります、非常に恐れたのでありました。モーセとエリアの姿が雲に覆われて見えなくなって空から声が聞こえた時、弟子たちは非常に恐れたのです。瞬間的にイエス様と共にカイロスを体験した3人の弟子たちでありましたが、非常に恐れたこの瞬間に彼らは人間の時に戻っていきました。人間の時に戻ったので恐れたのです。私たちが日常生活の中でひっきりなしに恐れを抱くように、時間を過ごす私たちは今日の弟子たち同様、まあ今はまさにそういう時かもしれませんが、さまざまな恐れから逃れることができませんけれども、これも弟子たち同様に私たちは神の時、カイロスがあるということを信仰を通して知っております。神様が人間の時間の中に不意に食い込んでくる、分け入ってくる、突入してくるということを私たちは知っています。今週の水曜日は灰の水曜日と呼ばれている特別の日でございます。神の時が動くのを教会のカレンダーによって体験をいたします。この日から、つまり今週の水曜日から主の復活の前日まで、主の苦しみと痛み、十字架を共に覚える40日が始まっていきます。そのような試練の日々にこそ、私たちが主イエスを最も身近に覚えることができるのかもしれません。お祈りしましょう。愛する神様、主がその姿を変えて、モーセとエリアと言葉を交わしたという出来事は、そこにあなたが共にいて、神様が私たちの時間の中に分け入ってくることを教えてくださいます。どうか恐れと不安が消えない私たちの生活のただ中に、あなたがやってきて私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。